このチャンネルは JBS 日本福祉放送です。
この番組は株式会社アーテリーと視覚支援機器の株式会社システムギアビジョンの提供でお送りします。
武田と
山口の
時々
役立ちラジオ。
はい、武田幸男です。こんにちは。ようやく鳥の声が取れたぞ。
はい、こんにちは、山口誠二です。
この鳥の声が取りたかったんだけどね、なかなかだったんですけどね、ようやく、うん、
名前わかる人もいたら教えていただきたいですね。
もう年中この鳥わかるのね、ウグイスとスズメだけなんですけどね。あとはあの鳥この鳥ね。
私カラスもわかるよ。
カラスな、カラスわかったわ、
うん、はい、
ね、くるくるぐるぐるぐるぐるぐるって言ってるのがね、わかんない。何です、何ちゃんか教えて、うん、何ちゃんか誰か教えてください。
私田舎生まれなんでね、うん、鳥とか草とかね、うん、もうそれで塊でおしまいなんです。
一緒くた
多すぎて
た。
虫も一緒。鳥草虫一緒。
なかなかね、この鳥珍しいなと思ってるんだけどね、うん、ようやく出ました、はい。
で、なんかお酒の中で泳いでるんですか、毎日。
ちょっとね、さまよってますね。もうようやくね、ようやくじゃないよね、もうとっくの昔飲んでるんだけど、あの職場の方は全然ねやってなかった。なんとね、懇親会3年半ぶりだって、
ね、職場の、
そうですね、あ、ライトハウスの方のね、うん、職場。私いくつもね仕事してるんだけどね、よく働くわ。日本酒
飲み放題。
飲み放題。
そんなことをやる幹事がいるんですか。
お店がね、おじさんと日本酒というね、うん、あの、お店の名前が、新しいお店なんですけどね。で、ほんまにおじさんかなと思ったら、そうでも、ちょっとね、こじゃれたね、あの、お食事、あの、ちっちゃくてね、ちっちゃくて美味しいやつだったらあるね。で、日本酒がどうかーなんて置いてあって、さーて1番から40番まで、どうやったら制覇できるかなみたいなことを言いながらね。皆さんでね、おちょこ一杯ずつ、十何番まで行きましたけど、翌日はね、あの、天満ちょっともうちょっとね、コスパに命がけみたいなところですね、天満の方行くとね。
大阪はね、いろいろあるから楽しいですよね。
そうそう、ちょっとリッチなところもあればね、もう、1号1円とかこっち側はね、あったりするからね、恐ろしい。
一号一円にかけてるわけ。
そうなんやろか。でもそんな、あの、500円ぐらい頼まな、さすがに、それ頼まれへんでしょって言うて、今まで一番、あの、安くで買えた方は11円で買えられましたとか言って。
うっそ。きっと一期一会ですよ。
あ、そうやね。一度きりだよね。うんうん、そんなこと言いながら1円じゃなくてね、39円のね、ハイボールを何杯かいただきました。
なんか、その後私の近況を喋ると、私めちゃめちゃ健康的ですよ。あのね、今年はね、ソーラーパネルの下で農業をやるっていう、実証実験をやってるところがありましてね。
はいはい。
そこが1シーズン5000円で、さつまいもだけ限定なんですけども、植えてならもう勝手にあと掘るだけという。
さつまいもの葉っぱには火当たるんですか？
当たるんです。だから、スカスカなんですよ。パネルはね、全面を覆ってなくて、3分の1ぐらいしか覆ってないんじゃないかな。
半日陰でもなく。
うん、半日陰じゃないな。もう、あの、しっかり当たってて、ところどころ陰ができるという。
ああ。
一日に数時間だけね。
ああ、そうなんだ。じゃあ、半日陰が好きな野菜にいいわけでもなく、うん、なんとなく
両方
い
けるってやつや、ね。もう普
通に。
あの、だいたい150日でできるって、あの、本に書いてあるんで。
さつまいも？
うん。4月の終わりに植えたんで、うん、これは9月の真ん中から後半に掘らなきゃと思って行ってきたんですけども、全然でした、まだ。今年はあまりに暑くて、さつまいもすら生育が遅れてるという。
中なのに。
そうなのよ。
一応根っこにはなってるの？
うん、
ね、根っこの形のまま。
3つ株掘りましたけど、うん、それぞれ1個か2個、小か中ぐらいのが、 まだまだ、あと1ヶ月ぐらいはちょっと先ですね。いやいや、それはそれでもう諦めて。
あ、そうなんだ。
まだたくさん植えてるから。
あ、見て、あ、もう一回って戻せないんだね。
いやいや、せっかく来たから食べるだけ持って帰りたいとか、家の人が言うもんですから。
あ、そうなんですね。さつまいもの茎食べないの？
あ、茎は食べました。
ああ、
うん。美味しいですね。
らしいね、最近ね。うん。今まできっと捨ててはったんでしょうけどね。
うんうん、うん。もうとっても美味しい。きんぴらにすると美味です。
うん。
あとね、昨日私、魚釣りに行ってきたんですよ。年に3、4回行ってたのかな、前ね。
うん。
うん、で、秘密の場所でね、行けば必ず釣れるというのが自慢だったんですけど。
ああ、それがなんとまあ、あれだったとこですね。
3連敗になりました。
3連敗を期してしまいました。
はい。
何にも3度あることは4度あるのでしょうか。
いやー、きっと暑いせいだと思って、もうちょっと涼しくなってから行ってみようかなと思っております。
そうそう、ちょっとね、気が早かったね。まだまだ暑いです、ね。
今年は普通じゃないんです。
はい。というわけでね、今日も、普通じゃない話ができるのかどうか。はい、いい情報が届けられるのかどうか。まあ、普通にやっていけるので頑張ります。
はい。まず話題一つ目ですが、うん、9月といえば何をお話したらいいかなと思っていろいろ調べてみたら、9月の食べ物といえばというのが見つかりまして、
まあね、いっぱいありますよね、
うんうん、でスーパーとか行くと今はさすがに秋のものが出始めたなと思うものがいくつかありますけども、
うん、
一つは梨、まさに今ですね。この梨にはいろんな種類があって50種類ぐらいあるんですね。
はいはい。
で、今旬を迎えてるのは豊水、豊かな水と書く豊水だそうで。
豊水でっかい方でしたっけね。
やや大きめ、赤っぽい色の茶色っぽいのというか、
ちょっと皮ど
れも果肉が柔らかめで、果汁がすごく多いというのが特徴。これは何と何を掛け合わせてできたかというと、もうちょいあっさりめの味の幸せの水と書く香水っていうのがあったじゃない、
うんうん、
それとカタカナで E33 というなんか記号みたいな名前がついてて、石岩瀬と20世紀を掛け合わせた E33 というのを、
E33 は商品にならなかったってことなんかね。
でしょうね。
種なしちゃんなのね、きっとね。
で、これをこう掛け合わせてできたんですね。日本ではね、1972年に誕生したそうです。で、これね、梨といえば、なんとなく、鳥取とかあの辺りをイメージするんですけども。
あ、そうですか？
うん。主な産地は、千葉県 17%、福島県 11%、茨城県 9%。
まあ、暑いからもう全部上がってきてるんじゃないよ。
かもね。だから約 40% は、関東地方なんです。関東、
うん、昔あったし、富山県に住んでた時も豊水とか香水とかいっぱいありましたけどね。
でね、選び方ってのをちょっと調べてみました。まずふっくらとして丸みがあってお尻が広い、座りがいい形で、皮に張りがあるものがおすすめです。ちょっと調べてくるとダメですよ。果汁が多く含んでるので、同じ大きさなら重たい方がいいですと。で、しんなりしてるのとか、触った時にちょっと柔らかく感じるのは鮮度が落ちてますと。
うん、
こういうことで、結局、結構手触りと重さで選べますよっていうことです。で、2番目。
ラ・フランスがね、日本製って知ってました？
知ってますよ。
皆さん。
ラ・フランスは日本しか作ってないんですよ、今。
そうそう。終わり。
ものすごく難しいんですね、はい、育てるのが。
そうなんですって。はい、フランス製だからラ・フランスちゃんだよ。
ほとんど山形県ですよ。
はい。はい、山形の人がね、フランスを思い浮かべて作ったのでしょう。うん、はい、どうぞ。
はい。続いて、かぼちゃ。9月といえばかぼちゃだそうで、うん、一番収穫が多いんですって。ね、まあ、そんだけの話ですけどね。冬じゃないんですよってことです。
もうね、かぼちゃ売り場に行ってごらんよって感じですよね。うんうん、日本のね、スーパーとかってそんな種類ないんだけどね、ああいう道の駅とかね、
う
ん、
そうです、そうです。
ああいうとこに行くとね、もうかぼちゃってこんな種類あんのっていうぐらいね。
かぼちゃ売り場の面積大きすぎるでしょうと思うぐらい。
黄色いとかね、緑とかね、細長いとかね、うん、丸いとかね、でこぼこしてるとかね、もういろいろひょ
う
たんの形したのとかね、いっぱいあるね。ピーナッツかぼちゃとかね。
はい、そう。楽しいですよ、かぼちゃ。美味しいしね。
うん、うん。
うん。料理だけじゃなくて、お菓子も作れるというね。
そうね。あの細長いのがね、うん、意外とね、甘いっていうのが不思議なんね。丸い方が甘いのかなと思ったら。
うん、そうですね。わかんないですね。はい。続いて、サンマ。9月といえばサンマ。ちょっと話題になってますよね。今年も高い。うん
ね、
いやいや、今年こそ中国の人たちが食べないから下がるんじゃないかとか、値段が。でね、今年のあの、初競りが、札幌中央卸売市場の初競りは、1kg あたり23万円。去年の4倍だ、4倍だったそうです。ご祝儀相場とはいえ、去年の4倍ということは取れないんですね。関西のスーパーの店頭は今、1匹だいたい300円前後じゃないですか。
そのうちサンマでお刺身するね。
サンマの刺身美味しいですよね。
そう、美味しいけど、それをあのなんか今までやったね、なんか雑通に食べてたのがサンマのなんとか盛りとか言ってね、居酒屋
に仙台とか岩手とかに行くと鮮度がいいから美味しいんですよ、刺身がね。
1匹焼くのみたいなね。みんなで刺身で食べようよとかね。そんなケチくさい日が来るのかもしれません。
う
ん、
そうそう。これね、基本的には海流が親潮じゃなくて黒潮の流れが変わったそうなんですって。昔は千葉県の銚子の沖ぐらいで、ぐーっと東に曲がって、日本から離れていってて、冷たい水が、千葉のあたりまでずっと降りてきて、その流れに乗ってサンマがやってきてたんだそうですけども、一昨年から急激に流れが変化したそうで、北海道まで行っちゃうんですって、黒潮が三陸沖まで十分に。で、サンマがなんか日本から随分遠いところを泳いでしまうというか。
うん、でも、おるのはおるのかね。
うん、だけども、あの、餌が少ないから小さいんですって。小さくって、なおかつ取りに行ったら船がすごい遠くまで行かなきゃいけないので、運賃がかかるという。
イワシかと思ったらサンマやったみたいなこと。
うん、そういうことらしいですよ。ということで、ね、中国の人がどうこうしたってあまり今年は関係ないそうです。9月といえばの食べ物3つ調べてきましたけど、武田さんなんかある9月の食べ物？
私はやっぱしね、かぼちゃ売り場にまず行きますね。
ね、なるほどね、
はい、かぼちゃ売り場に行ってね、うん、どんなかぼちゃ買おうかな。
そうそう、産直市場のかぼちゃがすごいです。
めっちゃ楽しいので ね、皆さんもぜひぜひ行ってみてちょうです。
はい、はい、以上です。
つくばし、つくつくばし。
うるさい。ダブルで言わなくて結構です。
これね、そうそうそう、デュエットしなくちゃいけんね。あの、彼が泣いてるからね。多分彼やと思うねんけどもね。
そうかな。
彼が泣いてるから。
あ、オスかな。そうやな、セミはオスかな、泣くのは。
女子は泣かないんかしら。
うん、泣かないと思う。
学校にシュワイクがいてるなと思って、あの、女子、メイミーにセミが泣いてる、見てるわけだね。はい、ブレイク、久々に、ね、おやつを食べてみようと思いますよ。最近ね、はい、嬉しいことにね、もう職場のね、引き出しの中がおやつだらけという状態になってきまして、うん、何だろうかね、出張の方
が誰か持ってくるの？お土産、
うん、もちろんでございます。これ何？どこのかな？
見たことないです。
夏ね、皆さん夏休みでね、お土産、夏どこそこ行ってきたよっていうところでことでね、お土産いただくことも多いんですけど、これどこのお土産かな、
わかんないな。
まずね、梶川さんのお土産です。
固有名詞出すの。
梶川さん、
展示の話で出ていただいた、
ね、あのね、展示ね、ご番組にも出ていただいたね、梶川さん、どこに行ったかな、お土産いただきましたよ、ありがとうございます。はい、それでもう一つね、あったのがね、これはね、ちょっとあの番組で紹介しようと思ってね、
水色
食べずに持ってきたんですね、白熊クッキーです。
なるほど、
前も白熊クッキ
ー、白熊トロをもうちょい上上げて、トロッケル、
そうそう、白熊とろけるクッキーなの。
あ、そういうこと、
うん、どこだったかな、鹿児島のお土産ですかね、鹿児島ですよね、うん、白熊、
うん、白熊は鹿児島ですよ。
そうで、これね、あのね、とろけちゃうからね、これ持って帰られへんよって言われててんけどもね、
持って帰った。
そう、持って帰ってきました。頑張ってなんかに挟んで持ってからないともう粉々になっちゃうよとか、とろけちゃうよとかっていうことだったんですけどね。もうぜひぜひ興味あるじゃないの、白熊アイスがとろけるので、皆さんね食べてはったの聞くとね、うわめっちゃ白熊やっていうのね。
あ、味がね、
そう、
うん、
クッキーで白熊や、うわ白熊アイスやっていうのね、そら気になるじゃないの、ね、ということでね、私は大事に大事に持って帰ってきたんですけど、やっぱりね、だいぶ危機的な状態になっています。崩れ落ちそうな感じになっています。
早く召し上がってくださいよ。
やばいやばい、あーもうほんま粉々になっちゃってるわ。あ、
どうなんですか今食べてますけど。
クッキーやけどね、クッキーの上にね、なんだっけ、白クマアイスの中に入ってるの小豆でしたっけ、ああいうものが、
うん、いやフルーツとかいろいろ入ってるんです、う
ん、ああ
、あのね、何か早く言ってずっと待ってるんだから
手に入ってるものがうーん、うん、
あーとかうんだけじゃないですかそろそろコメントをどうぞ。
好きです。
いいですか。
好きなんだけどね、白クマアイスの中に入ってるねそうかそうか、こういうことになるのかっていう感じだよ皆さんね、はい、新たなね鹿児島お土産ですね、はい、山口さん兵庫県のお土産って何買っていくんですか。
兵庫県にお土産あるの。
兵庫県のお土産ゴーフルがあるのか、
うん、ゴーフルね。あ、宝塚は炭酸せんべいですよ。
宝塚ホテルのドーナツ、
うん、有名ね。
ね、
あそこでもチーズケーキが美味しいんですよ。持ってたことないけどね、すいません。
大阪なんだろうね、いつも困るもん。
ね、
皆さん大阪に、大阪の友達にあれ買ってきてっていうことある？
もう一つ ね、 ね、今更ね、起こしてもないし。
大阪行ったら私いつもあれ買ってきてって言ってるよっていうのがあったらね、もうぜひ教えてほしいと思うね、うん、大阪の人間はいつもね、うん、何があんの。
たこ焼きとかね。
たこ焼きはね連れてって、大阪出るとき連れてってって言ってますけどね、
うん、そうですねということで、
まあ、まあそんな感じでね、
はい、
もう9月です。9月もね半ばを過ぎてきてね、9月といえばもうアースウィンドファイヤーのあれかけたいなと思ったんだけどね、まあちょっとそれ置いといて、ちょっとねカバーなんだけど、原田知世がちょっとめっちゃ涼しげにねセプテンバー歌ってましたよ。どうぞ。
追いながら飛び乗った電車のドア
はい。9月がね、さっき真ん中ぐらいだねって言ったところで、実はもう今度ね、10月の話題持ってきたいと思いますよ。はい、10月10日は何の日？うん、
はい、目の愛護デーです。
そうそう、体育の日じゃないね、もうね。うん、体育の日いつでしたっけ？9日だって。9日が、あ、そっか。まあ、10月10日といえばね、台湾のね、うん、建国記念日でもあるんですけど、
そう、
日本では、目の愛護デーということでね、今日は私ポスターボーンって持ってきてるんですけど、はい、これは兵庫県。
なんで10月10日が目の愛護デーか皆さん分かってますよね。はいはい、眉毛2つと丸目2つだと思い、僕は思ってるんやけど違うのかな。
わかんないな。大阪の眼科医会がね、すごく歴史古いよみたいなこと書いてありましたけどね。目の愛護デー10月10日ということでね、日本全国の、うん、眼科医会でいろんなイベントがやれ、うん、やられてますね。
そうですね。う
ん、大抵目の愛護デー、なんだらかんだら眼科医会で出てくるんで
し
ょ
う
ね。
うん、なんか無料診察しましょうとか、講演会をやるとか。
そうですね、講演会やってるところが多いですよね。
危機展示も一緒にやりましょうとかね。
相談対応をやってらっしゃったりとかね。はい、今日持ってきたのが、これは兵庫県眼科医会ですね。ちょっとお付き合いのある、うん、兵庫県眼科医会、毎年ね、こうやってね、ポスターとチラシとね、送ってくださるんですけど、たくさんね、催しされてますね。10月10日前後ですね。うん、9月の30日からね、10月の14日ラストですね。はい、そこまで毎週土日ですね。毎週土日。
まあ、それぞれ地域が別々なんでね。
そうですね。白内障の話をされる先生がいたり、糖尿病性ね、網膜症の話をする先生がいたり、今年のテーマがあれですか、うん、アイフレールを防ごうですって。なのでね、各地、皆さんお住まいのところのね、眼科医会でも、きっと、うん、催しをされてると思いますよ。
うん、そうなんですか。
でね、大阪府眼科医会はね、こういうさっきちょっと古い歴史があってみたいな、話さっきちらっとしたんですけどね、目の愛護デーという催しをする前から目のすべってん、
目のすべってん、滑ったんじゃない今
すべってん、目のすべってん違うよなので目のすべててんというのをね、大阪府眼科医会はやってて、10月の9日、10時から4時ぐらいですかね、
はい、
なんか一日のイベントをやるみたいですよ。いろんな先生がね、目の黄斑変性の話をされたりとね、糖尿病、
網膜症
ね、本当に食事制限しましょうよ、うん、目悪くなったら大変だよ、その話をしたりとかね、危機点があったりとかするそうですよ。
ということで、ね、お住まいの地区の情報を集めると、もう眼科医に聞けば多分言ってくれると思いますけど、
そうたまたまね、いいタイミングでね、あ、そっか。ちょうどね、網膜色素変性症の方なんかはね、ちょうど診断書もらいに行かなあかん時期かな、どうかな。その時にね、うん、先生、目の愛護デーっていつよ。
何回
終わったわ。その話かもしれないので。
早めにね。
はい、行きましょう。10月の初めぐらいなので、ぜひちょっとね、聞いてみてください。
はい、ありがとうございました。続いて話題2に入りたいと思います。これ、日本では全く話題になってなかったんで、何のことかなと思ったんですけど、実はアメリカとか海外の映画で、うん、オッペンハイマーという映画が、興行収入が9億1200万ドル超えという、うん、この電気物の映画としては記録更新なんだそうです。
うん、結構ね、ツイッターとかでね、ちょっと炎上しちゃったとかなんかね、うん、そういうのは聞きましたけどね。
まあ、ご存知かな、オッペンハイマーって、原子爆弾を開発した人ということで有名ですよね。で、今までのこの手の映画の記録は、クイーンを題材にしたボヘミアン・ラプソディ、9億1000万ドルだったんだそうですけど、これをすで、に8月の末で超えたということだそうです。これどんな映画かまだ全然よくわかってないんですけど、まず日本でまだ公開されておりません。
言ってもないみたいな、
公開されるかどうかもちょっと微妙。で、まあ普通で言うと、この7月、8月はちょうど終戦記念日とか原爆の投下の日だとかあったりして、とてもこの映画を公開開始するのはちょっと難しいなという。
撮り方によってはね、 公開するにはバッチグーの時期だったんだけど、ちょっとね。
ですって。で、うんうん、まあ内容としてはね、ヒーローみたいな感じではないんですよね。この人は、自分が作った原爆が、広島と長崎に投下されたことは、彼もラジオで聞いて初めて知ったと。だから、落とすとかいうことに直接関わっているわけではないね。
うん、
でかなり苦しい後半の人生だったみたいですけど、ということだそうで。
うん、バービーちゃんがね、キノコ雲の横でね、にっこり笑ってるなんかがあったりして、それでなんかバービーちゃん、原爆応援してんじゃないのみたいなね、なんか美化してるんじゃないのとかね、なんかいろんな話があったりもしたやつですけど。
そうです、うん、そうですね、うん。一緒に公開されてるのがバービーちゃんで。
バービーちゃんって、スタイルのいいアメリカのお人形ですけどね。うん、
でこれを2本立てで一緒に見るのがアメリカでは流行ってるらしくて、
うん、
この映画を見に行くことをバーベンハイマーという名前がついてるそうです。オッペンハイマーとバービーがくっついた名前ね。まあ一つだけだとちょっと重たいのかな、
ね、どうなんでしょうかね。でもなんかそのね、うん、現場のね、
まあ、とってもよくできた映画らしいですよ、
ね、セットになって
る、うん、名作だと言ってる人は多いそうです、アメリカでは。
ね、向こうの人の名作がね、こっちにとってね、すごい不快なものになるのかね、それはどうなのか全くわかんないですね。まあ、トラウマ
の人もたくさんいると思うからね、うんうん、ということでございます、
はい。
はい。珍しく日本でやってない映画のお話でした。さて今日はバラバラのお話を。
なぜこんなことになったかというと、ゲストがね、いきなりちょっと伸びちゃったんですね。おー大変だ、予定してたゲストがとか言って言ってね、みんなでバタバタバタバタバタ、うん、まあ、そうそうそう、そんなことをやりながらね、はい、本当に私たち冷や汗とかね、冷や汗じゃないね、もうマジ暑いんです。
冷や汗は書いてない
けどね、マジ暑いんです、もう冷や汗どころの話じゃない、
ね、本当にね、いつまで夏ネタなんでしょうね。
本当にね、もう今日もね、枚方強烈ですよ。もう午前中出かけてきてね、はい、
まあ、少し涼しくなってきたかなという気はしますけど、
うん、うん、まあそれを、まあ、気のせいのようなね、気のせいじゃないようなね、
わずかに感じるといえば、うち夏の間全く取れなかったオクラがやっと収穫が。
オクラって大体夏の野菜でしょ。
夏ですよ、夏全然取れなかった。
もうちょっとサボテンとか植えたらどうです。
サボテン、まあ別にサボテン嫌いじゃないですけど。
サボテンなんか食べへんかったっけ。
食べられるけど、なんか
何して食べるのかな。
オクラほど簡単には食べられないわ。
あーゴーヤー、あゴーヤーあかんかったって言ってたんですね、今年。
あらしいね、ゴーヤー今年植えなかった。そうそう、なんか今年は難しい年でしたよ。トマトも早く終わったし、
うん、バナナですね。
バナナじゃなくてバナナじゃなくて、うちで元気なのはパイナップル。青青とすごい、こんなに大きくなっていいのかなと思う、ね、
で実ができてるんですか。葉っぱじゃなくて。いやいや、
あれ3年先ですって。
あそうなの、
うん、だからあと2年我慢してしっかりと育てて。
パイナップルって一つの木があるでしょ、うん、
はい、
もちろん上になるわけじゃなくて、木の下の
上になるんです。
てっぺんがパイナップルの実になるの。
そうなんです。ね、パイナップルの上半分をちょんと切ってね、まあ、植えたんですけども、そこからニョキニョキニョキと葉っぱがこう左右に広がって、真ん中の茎が伸びてきて、上の方にパイナップルがなるんです。
一本の木に何個。
一個。
それ3年後いたら偉いという話じゃない。その3年後からは毎年できるの。
いやいや、多分それでおしまいじゃないですか、ちょっとごめんなさい、僕一回で終わりと思ってたけど。
そんなことないんちゃう、うん、
でも3年後に実を取って、また上をまた植えたら3年後になるんじゃないですか。
そんなことないと思うけどな。
毎年なるのかな。
それ大変じゃないの。だってだってパイナップルってそんな高い果物じゃないからね、だからきっとそんな大変じゃないと思うんだけどね、うん、
芯まで食べられるという、うん、台湾のパイナップルを植えました。
おいしいよ、うん、パイナップルケーキ、抽選で1名の方にねプレゼントしましょうかね。
嘘嘘でしょ
いや賞味期限あるね、短いんですよ。でも気持ちはあるんだけどね。パイナップル
今度台湾に行くから
ですか。そう、
なるほど。
買ってきてねプレゼントしたい気持ちは山々なんですけどね、残念ながらねパイナップル ケーキは賞味期限がね短いのよ。
なんか嬉しそうに言うじゃないですか。
残念残念、はい、残念です、
はいはい、あと今までなんか出ていただいたゲストの方の情報があるそうで。
あ、そうですね、まあ、あの皆さんね、あのいろいろご活躍されててね。
こっちからいきましょう。シカサポさんからいきますか。
シカサポね、あの前あのノート、シカサポノートとボードというね、あの黒いボード、ノート上のボードにね白いペンで書いて、あの、うん、ロービジョンの方とっても便利っていうやつ、あそこのね会社ですね、シカサポさんところが今度はね、白杖を折りたたんだ時視覚障害者の方がカバンの中に入れるのがちょっと汚くて嫌だみたいな話を聞いたと。でね、あの杖を入れる場所を作ったカバン、
なるほど、
作られたんですって。なそういうのをね作りたいんですみたいなお話をおっしゃってたんですけどね、今度できたよということでね、外側に白杖を入れる部分がついて、反射板なんかついたカバン、はい、ちょっと結構カラフルっぽいですよ。
これはシカサポを検索するとネットで売ってるんですね。
そうでしょうね。でね、またあのね、いつかな、2年ほど前ね、落語
講談じゃなかったですか、あの時は。
講談ですね、講談、パン、パッパッパッパン、パンっていうやつですね、うん、はい、私たちには生で披露してくれたジュニア君ですけど、ジュニア君がね、英語でね、落語やってるんだな。これ YouTube でね、私も聞かせてもらったんですけど、結構ね、受けてるのね。で、これは、あれって、どこで撮ったのって聞いたら、外国語大学の留学生の学生さんに向けてやったんですって。
へー。
だから、あの、日本人向けにやったんじゃなくて、ほんまに、あの、英語圏の人たちがね、うん、ゲラゲラ笑ってたんですよね、YouTube
で。へー、そうなん。
うん、ぜひぜひそんな、またラジオでやってほしいわって言ったら、ぜひぜひって言って。
あ、そうですか。
それまでにね、私たちも英語で笑えるようになりたいなと思って。
そうやね。シーンとしてたりしてね。
笑いはね、言葉を超えるからね。
うん、超えずちゃうと。でもね、私、苦い経験ありますよ。昔、イギリスのロンドンで、マンマミーアを見に行って、もう笑わせるところがたくさんあるんですけど、周りが大爆笑してるとこで、何のことかな。
それね、あの映画館でね、視覚障害者のあるあるとね、似てるね。
似てるね。
うん、そう、画面がパッと変わった時にね、うん、みんなギラギラギラって笑って、なんだろう、なんだろう。ぜひぜひね、そういう時はね、皆さん、副音声
で、そうですね、
最近ね、ハロームービーとかね、いろいろあるからね、うん、ああいうの使ったらね、うん、同じテンポで爆笑できるというね。はい、ぜひぜひ使って映画見てください。
そうですね。ちなみに私はそのママミアが何でか笑えなかったんで、日本版を数年経ってから見に行きました。多分2年ぐらいの時差で笑いました。
これやこれやみたいなね。
そうそうそう。
きっとね、あの映画館で分かんなかった人もね、サピエのね、シネマデイジーなんか来て、ここか、ここ泣くとこや、号泣するかもしれへんしね。分かんなかったので、ぜひぜひ解説放送でね、聞いてもらいたいと思います。
うん、最近もう、オクラを取るのが忙しいんですよ。
ね、鬼の爪みたいなね、
そうそう、
な形で生えてるやつですよね。
頃合いがね、もうちょっと早いかなと思って、次の日行くと、こんなに大きくなったのみたいなね。
オクラってね、店に売ってんのってあの大きさでしょ。よくもう揃えてますね、うん、と思うよね、ね、本当に。
本当にあれは難しいですよ。
あんなんちゃうね。
もう20センチぐらいにすぐなりますよ。
ああ、我が家の無農薬の野菜、そしたらね、もういろんな大きさのが来るんだけどね。
ああ、そうなん。
そうそうそう。うん、
それ自然ですよね。
うん、
1日1回で撮るとどうしてもバラバラになりますよ。
あ、これなんかもうヘチマみたいになってんじゃんっていうぐらいのね、オクラって。
いやいや、あの2日ぐらいで大きくなったのはまあ大丈夫、大きくなってても柔らかい、ね、
2日ぐらいであんなことになっちゃうの、オクラって、
うん、だから今日かな明日かなと思って明日行ったらちょっと大きかったって言ってもそれはそんなに硬くないけど、もう1日置いたりするともうちょっと違う食べ物、ね、
体洗えるかな、
違う食べ物になってくるということで、なんか雑貨屋さんみたいな番組になりましたけども、
ね、何にも売ってへんのにね、すいません、買うもの
ないろんなものをごちゃごちゃとご紹介しました。
そうですね、今後の予定でもお話ししときましょうかね、そしたらね、うん、来週ゲストは、
来週ゲストは 決まってないんですよ、まだ。
あ、そうなんですね。で、はい、その次は、ライトハウス店があるので、これはね、いろんなメーカーさんとかにね、インタビューぐーっとして回りたいと思いますね。
まあ、もしインタビュー難しかったら、僕らがしっかり勉強してきてご紹介すると。
いや、する。
そう。
あのね、音悪かったらごめんなさいね、みたいな感じで。いやいや、
その可能性があるから、ちょっと私今、
そうですね、う
ん。ひょっとしたら
生、もう、あ、そうそう、ゲストに来てもらったらいいんだよね。
うん、そうそうそう、その場合はね。
キャッチしておきますよ。このヒット感な、ね、あのヒット感な、今年のね、新しい企業さんとかも入ってこられるんでね、楽しみです。はい、インタビューを届けたいと思います。はい、そしてその次は、私が。
台湾。
海外からお届けするかな、
衛星中継、
はい、そんなんで、はい、リポートするかもしれないです。で、その次ぐらいにもう、あの、今日伸びたゲストさんがやっと来てくれるのかなっていう感じで、
多分そうだと思います。
そのあたりで計画を立てているところです、
はい、
その頃はね、もうオクラもない時期に、
もうオクラにしてますよ。はい。
ということで、今日は暑い中、皆さんどうもお付き合いいただきましてありがとうございます。
はい。ということで、来週もお楽しみに。
はい。来週もお付き合いください。
はい。失礼いたします。